宮沢賢治作、賢柔公園林。賢柔はいつも縄の帯を締めて、笑って森の中や畑の間をゆっくり歩いているのでした。雨の中の青い藪を見ては、喜んで目をパチパチさせ、青空をどこまでもかけてゆく鷹を見つけては、跳ね上がって手をたたいてみんなに知らせました。けれどもあんまり子供らが賢柔をバカにして笑うものですから、賢柔はだんだん笑わないふりをするようになりました。風がどうと吹いてブナの葉がちらちら光る時などは、賢柔はもううれしくてうれしくて一人でに笑えて仕方ないのを、無理やり大きく口を開き、はあはあ息だけついてごまかしながら、いつまでもいつまでもそのブナの木を見上げて立っているのでした。時にはその大きく開いた口の横脇をさもかゆいようなふりをして指でこすりながら、はあはあ息だけで笑いました。なるほど、遠くから見ると賢柔は口の横脇をかいているか、あるいはあくびでもしているかのように見えましたが、近くではもちろん笑っている息の音も聞こえましたし、唇がピクピク動いているのもわかりましたから、子供らはやっぱりそれもバカにして笑いました。おっかさんに言いつけられると、賢柔は水を500杯でも汲みました。一日一杯畑の草も取りました。けれども賢柔のおっかさんもお父さんも、なかなかそんなことを賢柔に言いつけようとはしませんでした。さて、賢柔の家の後ろにちょうど大きな運動場ぐらいの野原が、まだ畑にならないで残っていました。ある年、山がまだ雪で真っ白く、野原には新しい草も芽を出さない時、賢柔はいきなり田打ちをしていた家の人たちの前に走ってきて言いました。おが、おらさ杉苗700本買ってけろ。賢柔のおっかさんはキラキラの三本具合を動かすのをやめて、じっと賢柔の顔を見て言いました。杉苗700度どごさ植えらい。家の後ろの野原さ。その時賢柔の兄さんが言いました。賢柔、あそこは杉上でもおがらないところだ。それより少し田でも打ってすけろ。賢柔は決まり悪そうにもじもじして下を向いてしまいました。すると賢柔のお父さんが向こうで汗を拭きながら体を伸ばして、かっ買ってやれ買ってやれ、賢柔は今まで何一つだで頼んだことはないがだもの、買ってやれと言いましたので、賢柔のお母さんも安心したように笑いました。賢柔はまるで喜んで、すぐにまっすぐに家の方へ走りました。そして納屋から遠具屋を持ち出して、ポクリポクリと芝を起こして杉苗を植える穴を掘り始めました。賢柔の兄さんが後を追ってきて、それを見て言いました。賢柔、杉は植えるとき掘らないばわがないんじゃ。明日まで待て。俺苗買ってきてやるから。賢柔は決まり悪そうに桑を置きました。次の日、空はよく晴れて、山の雪は真っ白に光り、ひばりは高く高く登って、ちいちくちいちくやりました。そして賢柔はまるでこらえきれないようにニコニコ笑って、兄さんに教えられたように、今度は北の方の境から杉苗の穴を掘り始めました。実にまっすぐに、実に感覚正しくそれを掘ったのでした。賢柔の兄さんがそこへ一本ずつ苗を植えてゆきました。 その時、野原の北側に畑を持っている平次が、キセルをくわいて、懐で押して寒そうに肩をすぼめてやってきました。平次は百姓も少しはしていましたが、実はもっと別の人に嫌がられるようなことも仕事にしていました。平次は賢者に言いました。やい賢者、ここさ杉植えるなんてやっぱりバカだな。
大地、俺の畑は日陰にならな。
賢者は顔を赤くして何か言いたそうにしましたが、言えないでもじもじしました。すると賢者の兄さんが、平次さんおはようがすと言って向こうに立ち上がりましたので、平次はブツブツ言いながらまたのっそりと向こうへ行ってしまいました。その芝原へ杉を植えることを笑った者は決して平次だけではありませんでした。あんなところに杉など育つものでない、そこは硬い粘土なんだ、やっぱりバカはバカだとみんなが言っておりました。それは全くその通りでした。杉は5年までは緑色の芯がまっすぐ空の方へ伸びてゆきましたが、もうそれからはだんだん頭が丸く変わって、7年目も8年目もやっぱり竹がくしゃくぐらいでした。ある朝、賢十が林の前に立っていますと、一人の百姓が冗談に言いました。
おい賢十、あの杉は枝打ちさないのか？
枝打ちっていうのは何だい？
枝打ちつな、下の方の枝を山形なで落とすのさ。
俺も枝打ちするべがな。
源氏は走って行って山刀を持ってきました。そして片っ端からパチパチ杉の下枝を払い始めました。ところがただくしゃくの杉ですから、源氏は少し体を曲げて杉の木の下にくぐらなければなりませんでした。夕方になった時は、どの木も上の方の枝をただ三四本ぐらいずつ残して、あとはすっかり払い落とされていました。濃い緑色の枝は一面に下草をうずめ、その小さな林は明るくがらんとなってしまいました。源氏はいっぺんにあんまりがらんとなったので、なんだか気持ちが悪くて胸が痛いように思いました。そこへちょうど賢十の兄さんが畑から帰ってやってきましたが、林を見て思わず笑いました。そしてぼんやり立っている賢十に機嫌よく言いました。
おお、枝集めべ、いい焚き芋のうんとできた、林も立派になったな。
そこで賢十もやっと安心して兄さんと一緒に杉の木の下にくぐって落とした枝をすっかり集めました。下草は短くてきれいで、まるで仙人たちが碁でも打つところのように見えました。